ポニー愛知、映画好き、たまに書評さん、黒田再逮捕、マジ、生きるのしんど、世の中でうまく生きれないのかもしれないけど、絶対復帰してほしいって書いてるんですけど、
はい。
もう復帰してましたね。
配信めっちゃしてますね、今。
そうそう、卓球募集したりとかしてて、あーって思って。なんか、報道って逮捕までは言うけど、うん、その後どうなったかとかは言わんねんなっていう。
あ、確かにね。
逮捕で、本人は否認してるってとこまでで、報道って終わってますやん。
うん。
その後のフォローなんもないねんなと思って。
うんうんうん。
でも、まあ、卓球とか募集してるぐらいやから、大丈夫やったんでしょうね。なんだかのあれで。
まあ、なんとなくは大丈夫だったのか、大丈夫じゃないから卓球募集したのか。
いや、でも、釈放されてるやんっていう話で。うん、もう何にせよ。
まあ、不起訴だったんでしょうな。わからんけどね。
全くわからんけど、ほんまに。でも、ねえ、配信とか、卓球とかできるんやったら、とりあえずはよかったなっていう。
まあね。
逮捕されてるよりかは、よかったですよね。
逮捕されると、終わり感がすごいからね。
うん。きっつーってなりますね。
うん。
猫神方向会さんがモテラジで共産党宣言をパンフレットとして売ればいいのにという話をしていたのを思い出しました。マルクス・エンゲルスっていう。
売っていいんだよね。
え、何を？
え、共産党宣言。
いや、別に普通に売ってるやん。
いや、だから俺らが売ってもいいんでしょ。
え、著作権切れてるってこと？
うん。
ああ、だから自分らで翻訳するんやったらええんじゃない？多分、
あ、
うん。岩波書店とかの翻訳を売ったら怒られるやろ、その時間に。
じゃあ、Google 翻訳にぶっ込んで。
もう、それやったらいいんじゃない？
なるほど。
大月書店がなんか、すごい豪華ブックレットで、マルクス・エンゲルス、プラスブックって、DVD プラスブックっていうのを売るみたいですね。売ってるのか、もう出したんかな。
なるほど。
まあ、ぜひとも配信で見ないで、買ってくださいってここの販売元が言ってましたね。
うん、
配信でマルクス・エンゲルス見ても1円にもならないんで、うちはって。まあまあまあまあまあ。そらまあ、売ってるところは1円にもならんでしょうな。確かに。でも、マルクス・エンゲルス面白いし、中国で、今年、マルクス・エンゲルス、アニメ化されるらしいですよね。
中国で？
うん。
アニメ化。
はい。まあ、中国はほら、ご存知の通り、一応共産党が、政権握ってる国じゃないですか。
うん。
だから、マルクス・エンゲルスとかっていうのは、まあ言うたら、ね、一番重要な人物になってきません？
国が作るのかな、アニメは。
もうなんか国を挙げたような感じなんちゃう？
なるほど。
そうやけど、なんかこう、アニメの画像出てましたけど、なんか、あれですね、すんごい、美青年に分かれた二人みたいになってましたね。
まあ。
まあそうなるやろうな
って。そうなるよな。
BL 感満載になるやろうなって。今の中国とかが作るアニメってもうほとんど日本と変わらん感じじゃないですか。その絵柄とかがもうめちゃくちゃそんな感じじゃないですか。だから、刀剣乱舞みたいなやつのマルクス・エンゲルス出してもいいかもしれないですよね。
受けないよ、日本では。
え、ソシャゲで？
いや、ソシャゲでは受けるけど。内容は受けないんじゃない？
でも内容とかどうでもいいってなるじゃないですか。
まあ、ストーリーが大事だから、ストーリーが。
うん。
内容はどうでもいいよね、確かに。ストーリーが大事だから。
やっぱり。いや、日本でも漫画とか、新アニメとかなったら盛り上がりそうやな、こういう内容って。
うん。暗い感じで。
なんか、文豪とかでも盛り上がってません？
文豪は盛り上がるけど。じゃあ、マルクス、フェイトとかに出てくるみたいな。
まあまあまあまあまあまあまあまあ。まあまあまあまあ。
まあ、始皇帝も出てきたしね。
うんうんうん。
幸運もね。
おー。なるほどな。まあ、そんな感じなんですけども。
はい。
年末、年始。
はい。
どうしてました？
特には何も。俺ね、未だに、最高の年越しは、
うん、
豚尾さんと一緒にゾンビゲームしてたことなんですよ。
あー、びっくりした。冷蔵庫青に出た時じゃないか。
あれは成人式だから。年越し冷蔵庫青にしてたらもうやばいでしょ、相当。年明けたわーって、窓開けようって。すっげー爽やかな気分だぜって。正月に新品のパンツ履いたようによーって。
うん。
ならんでしょ、そうは。冷蔵庫青に塗ってたら。
あれね、調べたんですよ。
何を？
Google で。
うん。何を調べたの？
え、冷蔵庫のカラーを塗り替える。
いるのそんな人。
めっちゃいた。
めっちゃいた。聞いたことなかったのにめっちゃいたんだ。
冷蔵庫のカラーを塗り替えて、生活を向上させようみたいな。
え、何何？風水的な？
いや、違う違う違う。生活潤い？
潤い？
うん、素敵な生活、ライフスタイルにしようとか。
めっちゃ大変だよ、冷蔵庫ペンキで塗るの。素敵な生活とかじゃないよ、マジで。
で、それだけじゃなくて、
うん。
冷蔵庫は青に塗ってみたくて塗りましたっていう人、何人もいた。
何人も？
で、青く塗った冷蔵庫写真でアップロードとかしてた。
マジ？
やっぱり冷蔵庫、青にしてみたいと思う人いるやんな。
いるんだね。いるんだね。
で、青く塗った冷蔵庫見たら、
うん。
なかなかうまく塗れてんなと思ってしまった。
バカなの？ねえ、本当に。
だから、てっちゃんの、その時の友達だけじゃなかったって思って。
シンクロニシティなの？
いや、シンクロニシティっていうか、よくあることなのかも。冷蔵庫青にしたいっていうのは。
聞いたことないからよ、本当に。
そう、ジャンルがあるかもしれん。
冷蔵庫を青に塗るっていうジャンルが。
うん、趣味のジャンルが。
趣味。
だから、その人も冷蔵庫青に塗る会とかによかよなら、なんか SNS とかで入ってたりとか、タグとかで、冷蔵庫青にしてみないっていうタグとかで話し合ったりとかしてたかもしれない。
冷蔵庫色変えクラスターみたいな。
そう、うちの青にした冷蔵庫見てよって写真載せて、ほうってなかなか。
おー、まあ、でも綺麗に塗れてんじゃんって。
でも友達が手伝ってくれたんだけどね、みたいな。
成人式に。
うんうんうんうん。へーって、成人式に冷蔵庫青に塗ってたなんて、もうオタクもなかなかやりますなって。
やめてよ、ほんとに。
とんだ冷蔵庫バカですなって。
ほんとに。サンドの飯より冷蔵庫の方が好きって顔してんなって。
うん。そう。いや、だから、なんでも同士がいますよね。
そうね。やっぱ、じゃあ、排水口とかマンホールハサミできる同士もいるんだろうね。
クラスターがあるかもしれないですよ。世界中回ったら。
うん。
ロシアの方では。
いつか切れたとかですね。
そう。いや、大阪の方ではもう切ったらしいよって。
宇宙戦争さ、まるで。
マジかよって。
うん。
じゃあ俺たちもって頑張らに
俺たちも。
いや、いるわ。
いるわ。
もう世界に一人だけの趣味とかって逆に難しいと思った。
難しい難しい。
多分、Google の検索とかなければ、日本で冷蔵庫青に塗ったんって一人だけかなとかって思い込むとこやったわ。
うん。
でも、 その日付とか見てへんから、
うん。
もしかしたらよ。
うん。最速かもしれん。
てっちゃんのブログ見て、
うん。
ブログ読んで、あの成人式の。
うん。
お、冷蔵庫アホにするっていいじゃんって思ってやったかもしれんし。
やめて。そんな影響力与えたくなかった。
あ、その発想なかったわって、青に。
ないわ、だからその発想だけはなかったってば。
だ自分家の冷蔵庫見て、これが青やったらジュルって。
ジュルって。
うん。
じゃあちょっと塗ってみようとかもあるのかね。
上ドアだけでもうちょっとって言ったら、気がついたら下も塗ってたみたいなことがあるのかも。うん、
あるのかもや、しれぬな。
うん。でももう、そう言うてる間に、冷蔵庫を青に塗る話の時期が近づいてきてるのが怖いですよね。
ほんとね。
うん、毎年、てっちゃんのブログをみんなで読まんとわかんもんね。
うん。そうなの？
うん。もうなんか聖地みたいになってきてるもんね。で、あの、パンツ問題ですよ。
パンツ問題？
はい。
あ、新年の。
はい。正月の朝に。
正月といえば。
おろしたてのパンツ。あれ、ずっとね、自分でやろうっていう発想がなくて。
うん。他人に新しいパンツ買ってたの？毎年。
いや、他人にはやってないけど、
うん。
案外みんなやってるなーっていう平津先生と今年もパンツ、買ったんだみたいなこと言ってて、
うん、
あ、なんで自分は買わへんかったんやろって去年思ったんで、
うん、
今年は用意したんですよ。
うん。しかも正月の朝に履く用のパンツを。
しかもファースト、セカンド、サードまで。
ファースト、三が日？
うん。そう、三枚下ろして、三日履いた。
どうだった？
いや、最初はなんか、思ったほどでもないなーって
。うんうんうん。
思ったけど、自分が今新品のパンツ履いてるっていうことを考えたら、じわじわと。
じわじわと爽やかさが込み上げてきた。
うん。そうですね。あの、靴下とかも一応下ろしたてにして、考えたら、ズボンも下ろしたてに。
宇多さんも？
うん。
俺も靴下下ろしたてよ。
で、シャツも下ろしたてのやつを、それは一枚だけ用意したんです。用意したっていうか、一枚だけ、あの、未開封のシャツだったんで。
うん。
これしようと思って。
全身新品じゃん。
ってなったら、その上に着る、あの、下着じゃない方のシャツも、そういえば着てないやつあったなと思って。
うん。
上着以外全部下ろしたてになってたんですけど、靴は下ろしたてじゃない。
ほう。
で、これで来年思ったんですよ。
うん。
これ来年、上着から、靴から、
ズボン。
全部用意。
全部。
全部用意。
カバンも。
うん。する。
財布も。
財布きついな。さすがにそこはもういいかな。
いやいや、すべて、すべてを、おろしたてに。
それ3年目か4年目かぐらいでいいんじゃない？そこまで行くのは。
あ、だから周期が訪れるわけね。あ、今年は財布買い替えの年か、みたいな。
いや、そうではなく、あの、毎年エスカレートしていくって考えたら。
ああ。
来年は、あの、上から下まで新品をまずは用意して。
じゃあ次の年は何かアイテムを一個。
いや、でもこれ、確かに考えてみたら、全身下ろしたて、って今までの人生でしたことないかもしれんと思って。
うん。
もし来年亡くなってなかったら全身下ろしたてにしてみたいですね。
いいですね。
もうお正月まで一切着ずにずっと置いといて。
うんうんうんうん。
これお正月に着るんだって。
うん。
うん。それが三月まであったらやばいじゃないですか。
やばい。
パンツ3枚、靴下3枚、ズボン3本。
体洗う石鹸3個。
石鹸も常に新品なの。
新品。 歯ブラシ？
え、歯ブラシも？
そりゃ新品の歯ブラシ磨きたいでしょ、正月の朝は。
でも僕ソニックケアなんですけど。
なんすかソニックケアって。
え、あのフィリップス社の電動歯ブラシみたいなやつ、うん、
買い替えよ。
先
そう、先をね、
先は変えたよ。
ああ、いいね。
うん、あれめんどくさくて先なかなか買えない。
もう最終的には PC とかも買い替えになってくるから。
ああ、正月か、正月にスイッチオンみたいな感じで。
そう、スマホもね。
え、スマホも
正月に初期設定オンって。
うん。そこまで言ったら、なんかしらの病気な気がするねんけど。
でも、そのためにお金稼ごうって思って。
ああ。
あの、正月に最大投資するからさ、俺って。お金貯めてるんだよねって。
なんかそれ、逆に年、その一年の間、正月まで一切何も買わずにボロボロになってきそうな感じ。
正月最大型だから。
うん。正月。
正月トンネルリングに入ってるから。
ピッカピッカで。
うん。
はぁ、てっちゃんさんはパンツ履いてどう思いました？
すっげー爽やかな気分だったよ。
え、まるで正月の朝におろしたてのパンツ履くみたいに。
そう、まるで正月の朝におろしたての新品のパンツを履くように正月の朝に新品のパンツ履いた気分だった。
ああ、
なんか。しかも、1300円もするパンツを。
ああ、なるほど。
1000円超えるパンツ買おうと思って。普段、3パック900円とかのやつだから。だから、パンツが1個で売ってるエリアに行って。
エリアに。
はい、あるじゃないですか。だから3パックエリアと1個エリアが、パンツ売り場で、まあ下着売りエリア、
うんうんうん、
で、そこで、
うん、
で、靴下は
3
足1000円のやつを。
あ、それは3足1000円なんや。
3足1000円高くない？ 5 足1000円だよ、普通。
もう、いつの間にかそうなってしまいましたよね。
うん。
昔3足1000円って安いと思ってたのに。
そう、新品のパンツでパシッてやったら、すっげえ爽やかな気分だったなぁ。しかもいいパンツだからなんか心なしかいいなぁって。
もう古いパンツなんですけどね。
だから、おろしたての履きたてよ、
うん。うんうん。そうそうそうそう。二度と帰ってこないおろしたてのパンツ。
うん。また楽しみですね、正月が。
もう一年後か。きつい。
あ、もう正月じゃないと1000円ぐらいのパンツとか履けんか。
カルバンクラインさん。
カルバンクラインさんから提供を受けてるの？
違う。僕、だから1パック3枚なんですけど、
うん。
それがカルバンクラインっていう。
おぉ、素晴らしいじゃないですか。
で、それを、ファースト、セカンド、サードにして、順次履いていくっていう。
うん、
もう、普段からパンツとかってなかなか買わんから、買ったろうと思って、ずっと楽しみにしてたんですよ。
うん。
なかなか、あれですね、いいもんですよね、ああいうのって。
うん、だから皆さんも来年は。
そうそうそうそうそうそう。今から買っといてもいいよ。ずーっと置いといて、神棚かなんか知らんけど。
うん、神棚にパンツ置いといて。
そうそうそう。
どんな神よ。
いや、手つけんようにもずーっとパンパンって。
ああ、パンパンって。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。もううちは神棚も。まあ、仏壇あるんですけど、仏壇早く掘りたいなと思って。
じゃあ仏壇もお正月に新品の仏壇。
いや、いらん、もう仏壇
が。新品のお線香で、うん、揚げたてのお線香。
はい。ワンタンさん。
はい。
てっちゃぎさんのダブルゼータのセーラは、励み金塊を資産運用して、金持ちになった説がめっちゃ好きって。めっちゃ好きらしいんですよ。
いや。めっちゃ好き？
うん。励み金塊を資産運用してしまってたっていう。
そんなに嬉しいな。
他の人は励み金塊の分け前を、セイラさんの説によれば、もらってるはずやけど、もらってる感がしないですよね。 どうしちゃったんやろ、ね、だってなんかブライドとかってもらってたらあんな殴られてまで軍隊ずっと続けてたかなっていう。
え、だってあれでしょ、
え、
あの金塊って言うてもモビルスーツ2機分ぐらいの金ですよ。
むちゃくちゃ高いじゃないですか。
モビルスーツって1機いくらぐらいなんだ。何十億ぐらい。
F35 がいくらでしたっけ。
何千億だよね。
モビルスーツなんて戦闘機の火じゃないでしょ。
じゃああんな金塊霞むな。ジムもらった方がいいな。
でもアクシスが金塊で買えたじゃないですか。
本当だ。
っていうか、シャア、次から次へと金塊できますよね。
てか、あの世界では金塊相当貴重なんじゃない。
うん、うん、うん、うん。え、だからセイラさんずっと売らなかったんかもしれないですね。
ああ。この正しい資産運用だな。
ブライトをすぐ売っちゃったんかな。
すぐ売ったな。売ったな、あいつは。売って、ゴーグルつけた、変な奴に、一本証拠は黙ってろとか言われる。バスクのモノマネどんどん似てきたな。
もう、ハヤト小林はなんかあの世界観やったら、カラバとかに使っちゃったんかもしれんね。
あ、完全に使ってるよね。
うん。
もう、シャアがね、金塊でアクシスとか買った時点で、
うん、
金持ちでも自分の悩みは解決できないっていうのがよくわかりますね。
よくわかったの。
え、だって、あのシャアですら、ぐずって悩んだりするのに、お金なんて入って腐るほどあるの、うん、本当に。
そう、あれびっくりしましたね。戦争せずともアクシス手に入るんやっていう。
うん。そんな人物でも、
うん、
辛いことは辛いんだな。
あ、
なんかここよく言うじゃないですか、うつ病の人にお金渡したら治るとか。
まあ治る人もいるみたいな。
いるって。で、じゃあ金持ってるうつ病の人はどうなるんよ。
セイラさんはどういう気持ちやったんですかね。全くセイラさんの内面を押し分かるような描写はなくて、一瞬しか出てこへんから分からへんねんけど。
いやでもこんなご時世ですものって。
もうそれだけ。
そう、お金ぐらいないとねって、女性一人。
励みにはなったんかな。
多少はね。
うん。
まあでも、オリジン見てる限り、うん、幼年期に相当ひどいことしてるから、
うん、
足りんと思ってもいいぐらい。相当ひどかった。シャアのサイコパスっぷりがマジでやばい。
資産よっていうか、なんか、このダブルゼータの時代って、テレビの話ではコロニーが落ちたりとかね。
うん。
なんかめちゃめちゃやったけど、お金の価値がどうなったのか全くわからないんですよね。
なかなかね、飛びのが悟らせないようにしてる。
でもね、ネオジオンがあんな攻めてきてんのにアクシス金塊で買えちゃうぐらいやから、やっぱり金は、あれか。今、株式とか下がってても、金のファンドだけ輝いてるみたいなもんか。
そうそうそうそう。あとアクシズの価値も下がっていったんじゃない？米軍基地みたいな感じで、アクシズ基地資産運用してたけど、もうないかなみたいな。売った方がいいな。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、お荷物みたいに思ってましたもん。あれで金買いになるなら、みたいな。
うん。
うん。落とすって思ってないですもんね。面白いことに。
うん。
もうすごいですね。その前にフィフするなんて落とされてんのにね。
うん。
いや、別に。落とすところがいいですよ、ね。
いや、別に。いや、落としてもいいんでしょ、別に。
いいの？だって
関係ないやん。
地球が寒くなったら人が住めなくなるじゃないですか。
だからコロニーに住もうって。コロニーに住んでる者同士でしょ、あれ。きっと。
ああ、ネギヒゲさん、モテラジ版シュガーラッシュ続編は上海の場面からって。まあそうですよね。
上海ってゲームの？
はい。
ゲームの上海もすんの？
いや、シュガーラッシュの3があったとしたら
。ああ、そうそうそうそうそう。
4つのパイのうちの1人が当
たり、マンズだけいなくなってる。ソーズだけいなくなってると。
ソーズが全員いなくなってくれてたらいいよ。
だから一人だけ。
一人だけ旅に出たいって言ったらもう、ね、オジがクリア不能になっちゃうじゃないですか。
うんうん、
あれほど上海に人生かけたのに。でも。
一つの灰がいなくなるだけでクリアが不可能。
やっぱり一人でもかけちゃいけなかったんではなく、もう一人死んでほしかったみたいな。うん、
その発想が怖いよな。
そう、上海の怖さはそこなんですよね。
一人死ぬなら二人死ね。
そうそうそうそうそう。
いやでも三人は死ぬな。
そうそう。四人死ねみたいな。
偶数で死ねっていう。
そう。呪いですよね、もう完全にあんな。2位はいいんだって、4もいいんだって、うん、3はダメだって、3だけはダメだって、1と3はダメだって。
なるな。
うん。そうなんですよね。きついゲームですよ、上海って考えて。人生ですよ、上海は。
ぐっと掴まれるようなもんだからね、肩を。
うんうんうん。
だってあれだけはね、リオが時止めてもクリアできない可能性があるからね。
いや、9秒止めても、10秒止めても、10時間止めても、積んでしまったチャンハイは無理やんか。
だから、すごくないチャンハイって。
まあ、30分くらい止めれるんやったら、基盤の電源消してもう一回1から同じシチュエーションまで。
だから格闘ゲームだと相手ボコボコにするとか、
うん。
相手のレバー壊すとかができるけど、
うん。
上海だけは。
積んでしまった上海は、神様でもどうにもできないですね。
できないね。
だってめくれる、もうパイがないもん。
うん。
こう。
まあまあまあ、ギリギリダイバーダウンで先行させて、パイの形を無理やり変えるとか。
いい層が縦に積まれてたらどうします？
ゴゴゴゴゴゴゴゴってなるよね。
まあまあまあまあまあ、まさかって。
そのまさかさって。
そう。
おらおらおらおらおらおら。
もう一枚のイーソーはイーソーの下って。
うん。ピストルズいけって。
いや、どうにもならんやろ、それ。
いいか、狙いはイーソーだ。
いやいや。それなんかあれですよね。リアルのパイで上海やってますよね。
やって
る。画面ですよ、画面。
そろそろ怪獣はやってほしいね。うん、
上海編。
そう。
いや、上海の世界チャンピオンって決めれるんだろうか。
オンラインサイトでは。
あんの？上海オンライン
で。あるあるあるある。俺がよくやってる。上海で検索したらすぐ出てくるのがあって。
何
それでは、タイム。
あ、一人プレイのスコアで競うみたいな。
そうそうそう。一人プレイしかないから、ほぼ上海。一応二人プレイもあるんだけど、ゲーセン版は。
あるある。
あれはマジでやばいんだけど。おいおい、なんでお前そこ消したっていう。ここは一旦剣だろって、見るべきだろっていう。
上海ね、運の要素があるんやけど、もうどうしようもなく運の要素あるんやけど、上手くなったら限りなく運の要素を排除していけるからね。
だって、その上海王子とかドカって座るじゃん。
うん、
で、50円入れて選ぶでしょ、はい、1名、はい。
うん。1
名選んだ時に缶コーヒーカシュッと開けて、セブンスターブシュッてつけて、
うん、
はぁーって吸いながら、
うん、
時間半分まで見るからね、画面。
ああ、最初に。
そう、みんな上手い人さ、最初にずっと画面見るわけよ。で、どの牌がここにあって、ここに、ここで、ここで、ここで、こうで。
上牌の方や。
で、
うん。
消していい牌だけを消すわけ。
ああ。
しかも高速でパンパンパンパンパンパンって消していったらタイムが戻るから、上牌って。消せば消すほど。
うんうんうん、
で、また見るわけよ。
長期的試合やねんな。
そうそうそうそう。だから、うん、平気でワンコインクリアとか、余裕で。
極限まで運の要素を低下させてんねんね。
うん。だから最初に見る、上海やる人。画面、ずーっと。いや、タバコがいいタイマーだよね。パーって吸って、ふーふーって吸って、チリチリチリってなって、ジュッて消して、 け、やるか、みたいな。
なんか、熟練のハンターみたいになって
ます。本当に、借り時か、みたいな。
ああ、もう慌てんな、みたいな。まず状況を見ろ。そう
そうそういいかって。やつは必ず尻尾を出すって。ここで撃ったら気づかれる。もうそしたら二度と取れねえ、みたいな。
でも、どういう経緯でそんな上手くなっちゃったんやろね。
やればやるほど上手くなるよ。
上海？
うん。
上海のが、回数を重ねるごとに上海のが開けていくの？
うん。俺も、だんだんもう一面クリアとか、絶対できるようになってきた。うん、真似して見るようにしてる。
あ、でも。
まず単純に画面上に4つある牌は、消していいとか。
うん、ベガ立ちして、見てたの。上海のプレイを。
そうそうそう。
やっぱ上手いやつの見るの、っていいんや。
だって分からんからね。
うん。
上海の攻略本とかもないし。
ないない。だから、どういう風に上手くなったんかなって思って。経験なのか。
経験よ、やっぱ、流れ
も。上海王子もすぐ死んだりとかしてた時、時代があったのかな。
あったと思う。だって花札王子とか何問あるのっていうぐらいあるのに、ずっと一問で書けるから
ね。何それ一問でって花札王子が。
いや、なんか、最初に、花札って5問あるじゃん。うん、50円入れたら。
ああ、
だけど、なんか120問とかあるから1問で。タンタンタラララランタンタラララン。パンパンパンパンパンプリンプリンタラタラタラタラタラタラタラタンタラララランラン。
あれ、あれなん
か。アメシコーですって。
花の舞とかああいうやつでしょ。
そうそうそう。
あれ、調子乗ってバーってかけるのって意味ないのか、じゃあ。
いや、なんか、調子乗って、バーってかけて、勝負かけていい時もあるはずね。あと、ダブルアップがあるからね、そら。
ああ、恋恋みたいなやつ。
恋恋が。恋恋仕留めんのよ、おじたちは。
不思議やね。なんか人が、あるゲームが上手くなっていくのって、本当に、ミステリアスやわ。
天地を喰らう2とかね。
そう、天地を喰らう2とか。ベルトアクション、
なんとか
買うじゃないですか。
はい。
んで、やるじゃないですか。
はい。
久しぶりにやったら、あれこんな難しかったっけって思って。
もう。俺ワンコインクリアできたのにって思うぐらい死ぬ。
なんかファイナルファイトとか久々にやると、あれこんな難しかったっけってなって。なんか難しいね。
おじになっていったね、俺らも。
あれもなんか上手い人って上手いじゃないですか。
うん。
やったら上手くて死ぬ気配ないじゃないですか。なんか全然。なんなんやろねって。思う。
そうですな。
慎重にやってったらいいわけじゃないしね。もうパターンちゃパターンなんでしょうけど。やっぱり初心者の時代があったんかなとかって思うんですよね。
それあるわ。最初から上海一面クリアしてたら怖いわ。
まあなんか、小竜拳出せへん時代とかあったのかなとか。
あるわ。
なんかそんなんて、小竜拳出せない時代なんて、10フレぐらいで終わってそうじゃないですか。
早すぎるでしょ。レバー触る前に終わってるし。はい、次のツイッター行きましょう。
猫神方向会さん。
はい。
大嫌いだったダンサーインザダークは豚尾さんのこの話はソーシャルホラーだ。という解説である程度受け入れるようになったんだが、うん、ヘレディタリー継承もその系譜か。しかしとても劇場では見られないだろうからアマプラで見ようっていう。アマプラでヘレディタリー。
怖いやつですか。ソーシャルホラー流行ってるからね。
あのね、アベンジャーズ、エンドゲームっていうらしいんですよ。
あ、今年の
?4 月26日公開。
4月26日までは絶対に死ねないやつ。
で思ってたら、
うん。
アナと雪の女王2が今年らしいんですよね。
え、2とかやんのまた。
うん。だからシュガーラッシュが12月やったじゃないですか。
うん。
シガーラッシュオンライン。
うん。
うん、で、今年の12月、罠と雪の女王2なんですって。
へぇー。
シガーラッシュと同じ順番で公開してるやんって。ま、前と同じ順番で公開してるやんって。
うんうんうん。
じゃあ、その次、ね、ベイマックス2やったらどうすんねんって思って。
あ、あり得るんじゃん。
あれも続きそう、続けれる話じゃないですか、ベイマックスだって。
うん。
いや、怖くないって思った。
で、次の年はシンデレラ2でしょ？
いや、むちゃくちゃ戻っとるやん。しかもシンデレラ2、あるし、多分。
ある。
ビデオだけとかで。ダンボ2もあると思うし。
ダンボ2もある。
うん。おしゃれワンちゃんも2あるんじゃない？
おしゃれワンちゃんもある。
うん。102匹ワンちゃんとかもあるんちゃう？
あ、なんかあったような気がする。
なんかあったでしょ。
うん。
じゃあ、ノートルダムの。
ムーランルージュ2。
もあるんじゃん。ノートルダムの金2もあるもんね。
マジか。
全部流行らなかったけど、なんかビデオだけとかですよね。なんかビデオで2出すの流行ってた時ありましたよね。でも今回は劇場公開で、なんか、次々と2が。
じゃあもうディズニーがガンダムやってほしいじゃん。
うん。トイストーリー
4、はい、ダンバイン。
デルデルデル
デンディコディコディコ、デンデンデン、タラーラーラーって、映画館で流れたら、おーって、感動しない、多分。
あの、なんです？スターウォーズを買ったから、
うん、
次ダンバインの権利も買うと。
そう、ダンバインの権利とか、速攻買えるでしょ、速攻。ディズニーだったら、それこそジュフレで、いやもう買おうと思ったら買ってたみたいな。
買ったなら言ってもいいみたいな。
そう言っていいって。で、ダンバインで200億かけて劇場版のアニメにしますって。
あー。
フル CG で。
あー。
200億のダンバインとかめっちゃ見たいんだけど。監督は富野さんに
もお願いします。いや、嘘やろ、やめてほしい、もうそれは。それスターウォーズの権利買って、ジョージ・ルーカスが監督するようなもんじゃないですか。
いいやん。それがいいやん。なんだか、いや、じゃないと叩きようがないでしょ。
うん。
面白かった面白かったで良かったし。
良かったし。
クソだったクソだったで、やっぱり励めってなるし。いいやん。
いやー、ディズニー怖いですよね。熊野プーさんも作るし。
実写版ね。
大人になったアムロとガンダムとかでもいいですけどね。
なったからね。出た、それ。大人になったアムロ。ガンダムは大人になってないけど。それ面白いな。
いや、そう、ガンダムは大人。
っていうか、やるじゃん。
え？
だから、ガンダム何十周年記念で、
はい、
他のガンダムと他のガンダムのキャラが、オーバー、クロスして、コラボ。
あの、てっちゃげを言ってたやつか。
そう。やるやん、それ。
え、やんの？大人になったアムロのとこにガンダム
食べる。いや、わかんねえ。大人になったガンダムがちょっとひげ生えてたり。
いや、違う。それはターン A になってるだけやん。そうじゃなく
て。大人になったガンダムでターン A のことなんか。
まあ、老人とも言う。
でも、ターン A のお兄ちゃんのターン X はもっと老人。
そう。いや、そうじゃない、アムロ大人になって、ガンダムのこととか忘れてるんですよ、すっかり。
うん。
だったら、ある日公園で佇んでたら、え、ガンダムいるやんみたいな。
チャムとかが来んの？
いや、それダンバインやん。ダンバイン来とるやん。
じゃあファウが来て。
じゃあ、ガンダムが、アムロって。あ、それハロか。
そう。
アムロどうしてるって。
うん。アムロボケたかって。
いや、ガンダムが来たら、おー、邪魔だろうとかってなるじゃないですか。
うん。
もう、とりあえず家来いって。
うん。
そこにいたら、もう、おまわりさん見つかるか、中金切られるから家来いって。
うん。
うん。まあ、家にガンダム入ってきたら、むちゃくちゃ迷惑ですよね。
まあ、家壊れますよね。
めちゃくちゃなるし。
で、行くぞ、アムロ、僕たちの世界へって言って宇宙世紀、それフックじゃん。
ああ。
ロビー・ウィリアムズの。大人になった、なんだっけ。ピーターパンだ。
あ、ピーター
パン。そう、ピーターパンの元に。 あの世界が大変なんだよってまた行くみたいな。
まあ、ピーターパンは大人を全拒否してたはずやのにおっさんになってるっていう。
そうそうそうそうそう。
あれほどいい意味嫌った大人に。
しかもおじさん。だからアンドロ、なんか大人になったアムロのもとに、ファウが来て、うん。
はい。
ダバたちが大変なの。
だから、お前、違うやろってなる。なんか
。じゃあやっぱハロが来るのがいい
ね。しかもね、チャムファウが来てね、
うん、
ダバって言って、また違うし、それ。なんでダンバイのやつがエルガイムのやつの心配しとんねん。
あ、違ったか。チャムとファウで別々に考えてった。
チャムファウはダンバインだってリリースでしょ、エルガイム。
ああ、そうそうそうそう。
まあ、ごめんちゃいさんが明けましておめでとうございます。なんと、モトラジ収録中にてっちゃんさんにお歳暮クリア祭が届けられ、実況されるとは。これは今年はキャスバル兄さんの強運を継承できる予感がする、モトラジファンの同士を、みんなでニュータイプになろうって。
ありがとうございます、ほんと。励み朝日で。金塊ですよ、あれは。
確かに。栗朝日って金塊色してますね。ホワイトベースのみんなにも配りたいですよね。
配りたいな、うん、あれで買収できるわ。
あ、ポニー愛知、映画好きたまにしょほよさんが、モトラジめっちゃ更新しててマジ救われた。はい、これでメンタル病んでる時も自分が崩壊しかけた時も持ち直せる。
やっぱりそんなに？
いや、思ったけどみんな案外寝てないですよ。モテラジ
寝てない。
スラックで痛感したけど。
あ、寝てない。
寝てない。スッキリとか足りない。
俺だけか寝てるの。
うん。スッキリ度っていう概念がやばいですよね。
やばいよね。いや、でも本当に。タ
コとかあんのかな。
いっぱい更新されてメンタルやばい時も聞いてくれてありがとうございます、うん、本当に。嬉しいね、そう言ってもらえればね。
そうですね。励みになります。
そうね、本当に。励みになるんで。ね。
うん。
新年放送も聞いてね。
あー、猫神報告会さんがシュガーラッシュオンラインあんなに楽しみにしていた続編が、てっちゃんには申し訳ないですが、これを2018年、末に聞かなくてよかった。しかし、豚尾さんの解説自体はとても面白い。ダウナーになるけど、3が出たらその時にまとめてみようかなって。
上海編。
まあ、3で2の勝ち決まるみたいなところがあって、面白いですよね。
エイリアン3とか？
あ、エイリアン3で2の勝ちが台無しになりましたね。
でもあれ、ビバリーヒルズコップ。
スリー全く知らんっていうか、
スリーある？
ある、ある、ある。遊園地行くやつとかじゃなかった？スリーって。
じゃあ、ダイハード3。
ダイハード3はあれですね、2があんまり面白くなくて、3ですんげえ楽しかったっすね。あれこそ、持ち直した感じですよね。
なるほど。
うん。だって、ワンの弟とか出てくるのやば、兄か。ハンスの兄とか出てくるのやばかったですよね。だから、ワンとスリーはすっげえ繋がってる感じしたけど、ツーどうでもええもんね。
まあ、そんこまで言う。
まあ、劇場公開以来見てないからあれやけど、ツーって。なんかまあまあ面白かった感しかないですよね。今見たらまた感想変わんのかな。でも、スリーは何回も見てますもんね。
じゃあ、2も見てよ。
2好き？ダイハード。
俺？
うん。
俺見てことないはず、あんまり。あんまり見たことないはず。
3は見たでしょ？
3 は見た。だから2はあんまり記憶にない。
いや、だから、2のこと熱心に語る人ってほんまいないですよね。
確かに。
3が2でもいいもんね。逆襲のシャアみたいやもんね、なんか。スリーって。スリーってほんまにワンから繋がってる感じがすごいですよ。
じゃあ、ゼータは、あれか、うん。2なのか。
そうそうそう、ゼータとかダブルゼータが、 通な感じしますね。 4.0 も面白かった記憶はあんねんけど、いまいち覚えてないっていう。
なるほどね。
Xbox 36も出てきてたな、みたいな。ぐらいしか、あんまり、なんかネットの話やったような気がすんな、っていう。あと F35 があの時話題になってて、むっちゃ出てきてましたね、F35 が。
なるほど。
猫飼いみ、方向会さん、ボヘミアン・ラプソディ、説明は大雑把でしたが。若くして成功してしまったフレディのゲイ生活狂い咲き目線レビューをネットでもあまり見なかったので、てっちゃんの面目役所。クイーンに詳しい人は見なくていいんじゃないと、豚尾さんに勧めないのも新鮮って。
そう？
うん。てっちゃん新鮮やったんですって。あ、瞑想さん。普段から流行り物が嫌いで。ボヘミアン・ラプソディも最初敬遠してたけど、素直になって見に行ってよかったって。
お
う。うん。なるほどな。流行り物系、嫌いで見に行かないっていいっすよね。
いやー、ボヘミアン・ラプソディほんとゲイだからな。
でもなんかね、あの、モテラジスラックやったと思うんですけども、映画ランキング貼ってもらってたじゃないですか。
はいはいはい。
衝撃でしたよね。
そんなに？
あれだけメガヒット映画やと思ってた、あの、全世界ヒットみたいな映画が、
うん。
誰一人劇場版コードブルーに勝てなかったっていう。
そう。
何これって、コナン君にも勝てないやんって。何それって。
やっぱりコードブルーなんだよなーって。
劇場版コードブルーのこと話してたやつってタイムラインにいなかったぞ、と。
やっぱりコードブルーなんだよなって。何回も見ちゃうんだよな。
え、そうなの？
じゃないとね。
え、8回ぐらい見に行ってたんかな、みんな劇場版コードブルー。
じゃないと1位はね、取れないよね。
そうじゃない。
コアなファンが。
いや、あんだけほら、言ってましたよ。ブラックパンサーが奇跡的ヒットみたいな。
うん。
全くやん。全くやん。ブラックパンサーとか。
いやー、やっぱコードブルーが。
劇場版コードブルーやんか。あのジュラシックワールド炎の王国よ。
うん。
あれが 80.7 億円らしいんですよ。
ほう。
劇場版コードブルー、ドクターヘリ緊急救命で 92.3 億円で全然勝ってるやん。
やっぱり、コードブルー特別版が見たいからね、みんなね。
あとコナン君も 91.8 億とかなんか何これ。
やっぱりか。
でもそれでも、あれなんですよね。映画見に行ってるっていうこと自体が人類の何パーセントやねんみたいな話なんでしょうな。
うん。
基本映画見ないっていう。
そういうことよ。
だアベンジャーズインフィニティウォーってあんだけ大騒ぎしたじゃないですか。
うん。
僕ら目線で。
うん。
37.3 億円って。
誰も見てない。
誰も見てない。グレーテストショーマンに全然負けてるんですよ。
うん。
ていうか 37.3 億円って、ポケットモンスターには買ってんのがすごいんかな。
ギリギリね。
うん。
まあ、コードブルー様の前では。
うん、3分の1は言い過ぎにしても半分以下ですよ。劇場版コードブルー。
うんうんうん、
ところで劇場版コードブルーって何やねんっていう問題がまず。ドクターヘリーなのか。
そう。それだけ分かればもう十分でしょ。俺らには。
はぁー。はぁー。
もう、コードブルーの前ではサノスも指パッチにして意味なかったか。
あれだけほら、 世界中でマーベル映画が大ヒットって言われて、こっちもその気になってたんですよ。
ああ。
ランキングにアベンジャーズ、インフィニティウォーしか入っとらんやんって。
悲しいな。
そういえば、そういえばよ。
うん。
あの次から次へと上映されるマーベル映画って、
うん。
なんか終わんの早いなと思ってたんですよ。
確かにね。
あれもう上映回数こんなもんなってるって、メガヒットよって。世界中で熱狂よって思ってたのに、あれって。やっぱりそこまでじゃなかったんですね。なんかお情けで上映してやってるぐらいの話。
コードブルーがちょっと本気出せば吹き飛ぶようなもん。ていうか、コードブルー本当にツイッターで誰も話してなかったよ。
なんか、怖いね。
何？ネットで人気の映画って、人気ないんじゃない？
映画ドラえもんのび太の宝島なんて初めて聞いたぞと思って。インフィニティウォーとか、ミッションインポッシブルフォールアウトとか余裕で超えてるんねんけど、ドラえもんが。
あのトム・クルーズ様が全力アクションを。
最近のドラえもんってそんなに人気あったんや。
ねえ。
盛り返してんの、ドラえもん。
ドラえもん人気ね。
不思議。じゃあ万引き家族相当検討してますな。
検討したな。万引き家族とか死ぬほど流行ったと思ったのに、ドクターヘリの前では吹き飛ぶわ。
でも万引き家族なんか、インフィニティウォーより余裕で見てますよ、みんな。まあ、45.3 億やからドラえもんに負けたぐらいですよ。
よかった、よかった。
強いなぁ。っていうか、マーベル映画弱。
マーベル弱えよ。
マーベルが勝ちまくってるって、全世界収益で見てたわ。
うん。
日本では弱小やったんですね。
悲しい。
でも、なんでかわからんけど、
うん、
僕のタイムラインがなんかものすごい偏りなんかもしれんけど、
偏ってる、偏ってる。
で、マーベル映画が公開されるために、みんなマーベル映画のことしか言うわ。
コードブルー。
コードブルー誰
も。コードブルーを、コードブルーのハッシュタグとか、コードブルー考察ブログとかが上がってない時点でもうダメ。
マジで上がってない。
本当の映画好きはコードブルーだから。
てっちゃんが言ったんでしたっけ、あの、映画年間10本も見に行くようなやつ相手してへんって。
そう。
コードブルーを見に行った人は、コードブルーだけを見に行った人が圧倒的多いんやって。
うん。
いやー、あの、10回見に来るやつは映画館の邪魔みたいなね。
ほんとね。コードブルー1回見に来てほしいよ。
この映画だけを見に来る人が一番のすごいお客さんっていう。
すっげえな、コードブルー。本当に。もう全然ストーリー知らんけど。しかも劇場版っていうことだから。
なんかあったんですよ、劇場版以外が。
ドラマなんだろうね、きっと。ドラマの方もものすごい人気だったんだろうね。
きっとね。
だって劇場版でこんなに人気なんだから。
あれ見た
の？一切コードブルーのドラマの話とかツイッターとかにも何も上がってこない。
ねえ。だってタイムラインとか眺めたら全員ほら、テレビ投げ捨てたみたいな人ばっかりじゃないですか。
うん。
もうテレビなんかこの世に存在しないのかなって思っちゃうんすよね。
なるほど。
でも世間はコードブルーやったし、コードブルーはきっとドラマなんですよ。うん、あの、踊る大捜査線的なもんなんじゃないの？きっと。
いや、踊る大捜査線は人気だったでしょ。
だから、踊る大捜査線ぐらいの現代でいうところの踊る大捜査線が、劇場版コードブルーなんちゃうの？
なるほど。あ、そっか。
だからみんな見てるドラマみたいな。はぁ、ドクターヘリがね、ドクターヘリが受けましたか。
受けるよ。
見たことないから、その内容とかも知らなくて、もう見たら夢中になるような面白いさなのかもしれへんけど。
そりゃ夢中に、豚尾さん。
はい。
もう、俺ら見ちゃったら来週ドクターヘリ高度分の話を持ちきりよ。
2時間。
っていうか、なんで俺ら映画館で見に行ってなかった、本当に映画見る目がないねって。
もう、わからんもんね。
そうよ。わからないよ。見ないと。だって、アベンジャーズの3倍は面白いから。
丸尾さん、心配事あっても、今はとりあえず、目の前のことに集中できないのは、トンネル効果における人間の心の欠陥だと思うな、って。まあ、そう、なんかもな。
うん、
トンネリング、集中ボーナス、ジャグラー、そういった心理効果で、人がどんどんなくなっていくっていう、あとダイエットは失敗するっていう。
うん。
人間は耐えることができるんですよ。
うん。
でも耐えることによって大事な何かが削れていくんですよ。
悲しい。
削りダメージがあるっていうのを考慮してないっていうのが怖いですよね。
あー、削りで人は死ぬからね。
そう。ダイエットして、ご飯、今日は食べずに頑張ったって、ずーっと言ってるうちに、なんか、無感動になってって、
うん。
まあ、全然大丈夫だわって、禁煙とかと一緒じゃないですか。大丈夫だわって言ってるけど、
うん。
ガリガリ削られてってるっていう。
ここの中は泣いてるの？
どっかで、ウォー、ウォー、ウォーって死ぬんですよ。
なるほど。
体力ゲージがなく
て。どんどん削れていってるわけね。
実はすり減るっていう概念がなかったらしくて。
うん。
もう今ガードできてたら、これは無限にガードできるんだろうっていう。そういう問題の中で有限やったらしい。体力ゲージとか精神力ゲージみたいなんで。
いや、やっぱいっぱい眠って。なるべくジャグリングしないようにしないとね。
っていう、新たな仮説で、ショッキングでした。この話をずっとしてるもんね。あまりに衝撃やったから。
うん。
で、木村優さん、トンネリングって、ポンデリングに似てるよねって。
ポンデリング、確かに。
めちゃくちゃ面白いこと言うな。このメッセージの面白さがどこにあるかわかります？
教えてください。
トンネリングってポンデリング似てるよねっていう意見に、何の建設性もないとこなんですよ。
建設性？
はい。それを言うことによって、
うん。
何にもならないっていうところが面白い。
何を言ってるか分からない。
いや、だからトンネリングってポンデリングに似てるって、僕らに伝わって、伝えることによって、
うん。
誰も得しないじゃないですか。ああ、そうやったんや、みたいにならないじゃないですか。
うん。
とか、新たな、こう、気づきとか、起こらないじゃないですか。
うんうんうん。
プってなって終わりじゃないですか。
うん。
それをわざわざこう、書いて送ってくれるところがもう、壮大ですよね。ジムライクさんのこの、ね、言った面白さって無意味から生まれるじゃないですか。
なるほど。
トンネリングってポンデリングに似てるよねって、それを、なんで言ったんですかってなったら、意味なんかねえって、うん。
そこまで言う？
そうそう、言いたかったから言ったんだみたいなところがもう、そこまで、なんちゅうか、木村優さんの思いが伝わってきますよね。
思いが。
そうそうそう。無意味を極めたいみたいな。これはね、一本取られました、僕も。新年早々。
そこまで言う？
衝撃じゃなかった？
いや、似てるなって。
そうそうそうそうそうそうそう。言うたらもうずーっと僕らはトンネリングって怖いねっていう話してきたじゃないですか。
うん。
そこにこのトンネリングに似てるってぶっ込まれることによって、どうなる？
どうなっちまうんだ。
うん。ミキさん。
はい。
今年のポッドキャスト始めはモテラジから。光栄ですね。初めに選んでもらうなんて。
うん。
で、今年はもっとクラロ頑張りますって
。いいですね。
なんか新しいの出てますよね。
ブロースタ。
ひどくないクラロは、みんな頑張ってやってんのに。
でもクラロワの会社だから。
はい。
面白いよ。
ブロスターって言って、クラロワやってブロスターもちょっとやってみようかなってなるじゃないですか。
うん。
ジャグリングが発生しますよね、どんどん。
しますね。
ソシャゲのジャグリングっていう現象。
うん。
ああ、忙しいって、ログインボーナスもらわなきゃいけない。忙しい、忙しいって。
いや、ブロスターの場合ないからね、そういう。そういうのないから。
ないの？
ない。
安心。
クラロワみたいなもん。
で、クラロワとかあるやん。なんか、そのミッションとかいろいろ、もらわない。
だからそういうのが、最初なかったやん。
じゃあ、後からできるってひどくない？
できるかもしれんけど、特にないよ、ブロスタは。
え、あれみたいなもんなの？スト2みたいなもんな
の？そうそうそう。3対3で戦って楽しいってなる。
ただただそのゲームの腕を磨けばいいだけであって、成長要素とかはないと。
ある。
いやー、それが厄介やん。
まあでも、同じレベル帯で戦うから。
まあ、それはクラロワも一緒やけど。
うん。
なんか、じわじわ強くなってたりとかするじゃないですか。
うん。
金が増えてって買えるものが増えたりとか。
そう、そんな感じ、そんな感じ。で、腕ももちろん上がっていって、キャラのレベルも上がっていって、楽しいねって。
いやー。
嫌でしょ、ホンダだけちょっと手伸びていくとか。
いや、でも、同じ手伸びる、ね、LP タイヤからいいやんとかって言われたら、いやー、きついっすわって。
きついっすわって。
うん。パルプンテさん、モテラジリスナー、出読者のボギアンが来るを映画化した来る。ワイプの女王、柴田理恵の迫力はすごかった。妻引き聡の裏はあるが、悪意のないエリートもいいという。
映画まだ見てないんですよね。
え、見る予定はあんの？
ない。
いやー、ないか。
いや、見たいか、おーってなるぐらいの見たさ。まだコードブルー
劇場版コードブルーもう終わったでしょ。
あ、終わったか、惜しいな、
終わりましたよね。これ池田かなさんのいつも時間がないあなたにの話、思ったことより明確に言語化された感じ、自称情報強者になってる時こそ危ないっていう、こうブログを昔書いてくれたやつを載せてくれてますね。
なるほど。だから、自称映画通になったつもりが危ないです。
最弱が一番怖いってやつか。
マギーってなる。でも、スタンド小さくなれたから、リトルフィート意味ないやんっていつも思うんだけどね、あれ。チャリオッツって小さくなって。
ラバーズとか意味ないんか。
意味ないし、その後出たゴブの小さくするスタンドも意味ないやん。まあでも、小さくなれるって思うって思ったから小さくなれたから、あれは正しい使い方なんだけど、スタンドの。
まあだから、時間止めれると思った瞬間、俺も止めてやるみたいな。
そうそうそうそう。
だから、相手に知られるのってやばいですよね。
やばいっすね。
相手にあの、なんて言うんですかね。気づきを与えるっていうか。
うん。
あ、そういう発想あったんやっていう。これ、 スリープのとこ見てました、僕、モテラジースラックの。
はい。
ラジオノートのとこ、見たいんですよね。
でももう相当時間喋ってないですか。
ほんまですね。いやー、あ、これですね。バジルさんが沖縄にあるシンカー制度についててっちゃんにモテラジないで語ってほしいです。よろしくお願いします。聞いたことあります？シンカー制度って。
いや、もう全然ありますよ。
え？知ってるの？
知ってる知ってる。
ほう。
まあまあ、でもほぼヤンキーの話ですよ、これ。
うん。
なんか何々シンカーって言うんですよ。
ああ。
糸満シンカーとか。
ああ。
佐敷シンカーみたいな。
はい。え、チームみたいな。
そうそうそうそうそう。
え、悪いやつの
チーム。いや、何々ぜーみたいな。
ああ、はあ、はあ。
そんな感じ。
中学で、なんか、シンカーができて、
うん。
結束していくっていうこと？
そうそうそうそう。沖縄は大体中学だから。
うん。
そんな感じかな。
特に言うこともないみたいな。
そうだね。全くそんなに詳しいわけでもないし。
うん。
そもそもヤンキー大嫌いだから。
うん。
まあ、田舎っていうか、他の世代が違えば、ヤンキー関係なく何々シンカーって言ってたっていう人たちもいるし。
うん。
あ、難しいところですよね。そのままモアイになるんじゃないかな。
ああ。
モアイまだやってるからね、みんなね。
はあ。なんか利点あんのかね。あ、つながりがずっと続くってことか。
あと、逃走できる。
逃走？逃げるってこと？
そう。
モアイで？
うん。いっぱいいるよ。
でもその逃げれるために、モアイ仕掛けてってもしょうがないやん。
え、だから、仕掛けるために逃げたらいいじゃん。
いや、じゃなくて、その、みんな逃げるやつが出るかもしれないのに、なんでモアイするんやっていう。
わからんわけよ。そこが。
謎だよね。
謎なんよ。で、その逃げたやつが何年か経って戻ってきたら許すのよ。
え、許すの？
許す許す。
許しなさいって。
そうそうそうそう。
あの、私が逃げなければ誰かが逃げてたみたいな。
実はそういう理由があってみたいな。
何が実はよ。
いや、本当に許す。
許しか。
許しがある。生まれてまたもう会い始めたりする。気狂いそうだよ、本当もう会いの話聞いたら。
でも、海難でも包丁持って許せってなった。
まあ、リアルで許せって言われたから、
うん、
許すしかないかってなるじゃん。包丁持って追いかけられても、
うん、
あの、逮捕とか多分されてないのかされたのかわからんけど、
はい、
実際包丁持って追いかけるって大事件ですよね。
はい、
テレビですよね、普通に、
うん。
アーケード街で包丁持った男性があって。でもテレビのニュースにもなってないってことは許されたんでしょうね。僕、警察署で初めて、その、マジックミラー越しに犯人の顔とか見ましたからね。
え、その許せ事件の？
そうそうそうそう。いや、俺が通報したから。
あ、ほんで、その
マジック、そのまま乗せられて一緒に。
マジックミラー越しに、そのおじさんいたの？
そう、いたいた。で、この人で間違いないですかって。はい。この人が包丁握って僕たちを追いかけました。
その後どうなったかわからない。
わからん。タクシー代だけもらった。いや、あの時はマジで怖かったってば。
だって、亡くならされてるかもしれないもんね。
でも許すしかないじゃん。都だからよ。許せ。酔っ払ってるわけよ。
ああ。いやー、怖いね。
いや、怖いよ、本当に。包丁持って追いかけても、許しが生まれたら許すしかないからね。
でもなんか、その、モアイっていうの闇があるっちゅうのが分かりました。
いやいや、なんかいい話聞かんでしょ、モアイとかで。
心温まるモアイの話とかないのかな。
まあ、あるかもしれんけどね。 あの何十年も、あの時の何十年もやってるとか。
何十年もやってるもん。なんかそれはそれでちょっと怖い感じがしますね。
え、する？
いや、何十年も続いてて。
だから何十年も月に一回会って飲もう、うん、みたいなもんじゃん。
でもお金集めるんでしょ？
5000円とか1万円とか
ね。誰かのところに毎月集まっていくんでしょ？
そう。
ねえ。ああ、それがなんか淡々と何十年も続いてると。
うん。しかも、モア3つ掛け持ちしてるとかもいるし、ね。
いや、怖いって、だからな。
本当に普通に聞くよ。3つとか4つとか。
なんか、モアイの研究書とか攻略本とかってないのかな？
だから、それこそヒルビリーエレジーなんでしょうな。
あ、まだ、モアイを実践してて、モアイの気持ちを書いた人がいないって。
いない。で、俺は実践したくないから書かない。まあまあ、なんか、取材みたいな感じで、1年間モアイやってみたみたいな感じならいいかもしれんけど。
それこそ、
そこを逃亡されたら逃亡されたでまたネタになるし。
YouTuber なれそうですよね。モアイやってみたとかって。
うん。一年か、長いな。
それ毎月一本 YouTube 上がりますね。
今日のモアイは。
そうそうそうそうそうそう。
いや、本当に若い人もやってるからね。
お
ー。モアイやって一人前みたいなところもあるしね。
のてっちゃんそういうところ外れたん。
俺嫌いだからね、そういうの。沖縄の文化嫌いだし。
ああ、しまった。沖縄の文化で思い出しましたわ。
はい。
魚とヤクザの話しようと思った。
ああ、ほんとよ。築地市場の、特異性というか、
うん、
やばさの話もしたかったね。
うんうんうんうん、
タバコ全部ポイ捨てでいいとかね。
ヤクザ文化がどれほど
重要なのか、日本に浸透してるか、そう。
ヤクザってなんぼみたいな。
マジでヤクザやばいな。
うん。うん。
カジノにも相当食い込むんだろうね。
いや、でもヤクザは滅びていくっていう。
まあな。
流行らんっていうのもまた怖いし。別に、ヤクザという組織が消えても、だからパチンコが消えても困らんっていうのと一緒なんですよね、きっと。
ああ。
カジノがあるからいいって、ヤクザっていうのが消えても、
うん。
これから、政府と警察がヤクザの代わりするからって。
なるほど。
だって似たようなもんでしょって。
公認か非公認かみたいなもんか。
もうお前らにはさせない。
オフィシャルかノンオフィシャルか。
そうそう、いらないってお前らはって。
もういらない。
直接やるってヤクザを、
うん、
公営化するって
公営ヤクザやばいね。
うん。そうそうそう。時代遅れなんでしょうな。だって
まあ
もうなくなっていくしかないって言ってましたもんね。
うん。いや、あの人の本面白かったから他のも読んでみたくなった。原発作業員の本とかもあったから。
そう、ヤクザと原発っていう。
うん。絶対面白いよな、とか思って、うん。
早速カゴに掘り込んできました。
はい。
というわけで来週は、ヤクザと魚の話に行きたい。いいな。
したいし、うん、いろんな話、他に俺もできてない話がいっぱいあるから。
うん、そうですね。セイントセイヤが悪いですね。
ブタオさんが詳しい、何々の技とか言われても、はぁってなる。
うん。
いや、俺も読んだはずだけどなって。全然覚えてねえ。
あれでも1割ぐらいしか思い出せないんですよね。
いや、あれで1割だったらやばいわ、セイントセイヤ。
セイントセイヤって細かいのが多いからね。
本当に。読みたくなってきた、本当に。
うん。まあ、そう。
歌尾さんはバルゴの釈迦だよね。
そうそう、星座的にはね。
最強やん。
そうそう。
俺はライブラの同子だから。
もうずちゃぐちゃ強いやん。だから、キャンサーのデスマスクとかが悲しみにくれるわけでしょ。
あとはピスケスの。
アフロディーテ。
アフロディーチェと。
いや、だから強いって
引き分けた。あとアルデバラ。
うん。いや、だからアルデバラン強いねんって。 首引っ込めて、引っ込めて生きてたりとかすんねんで。
すごい。だからそういうのいらんから。そういうびっくりとか、うん、腕組んだまま死んでるとか、
うんうんうん。
で、相手も死んでるとか。
そうそうそう。
そのまま殺せよ。
いや、でも死んでることに気づかないって怖いじゃないですか。
いや、だから、いや、気づくって、死んでることに気づくっていうのが怖いわ。
そうそう、ダイブしてから気づいて、ピヤーって。
うん。北斗の剣やん。
うん、そう。グレートホーンっていうのは、もう食らったことすらわからないぐらい素早かったのか、ってな、ありますよね。
ビビるわけね。
うん、ビビる。あの、本当に怒らせたら怖かったなって、でも死んだけど。
いや、だからそれ、やめえや、だから。そういうの、あの、もう少し本気見せてほしかったわ。もう少しゴールドセイントならではの、
うん、
一番体格もいいし、
うんうんうん、
パワーキャラっぽいし、
うん。でも素早いっていうのがまた怖いでしょ。
怖いでしょ。素早くて早いって怖いじゃないですか。
うん、
でも死んでるんでしょ。
いや、でも、あの、君は死してなおここを守ってたんだねって言われるんですよ、ムーに。
かっこ笑いついてない今。
いや。
君は死してなおここを守ってたんだね。とっても悲しいねって、嬉しそうに。悲しいねって。
ねえ。だからもうみんなあの、冥王編、ハーデ戦、読み返したら、ここ面白かったなって、あの、北斗の拳の第3部読んだら、衝撃的に面白いのと一緒ですよね。
え、ボルゲ？
ボルゲもそうやけど、でも一番。
え、ブランカ三兄弟？
ブランカじゃない、ブランカはあのバランの国やろが。
ああ。
繋がってるけど、アサムの国ですよね。サバ編ですよね。
あれ、あの、農夫編？
高血農場。
あれは剣王水泳隊のって。
そう。
農夫になってて、それは当たり前だろ、お前。それ、あんな悪逆非道かましといた、剣王軍の水泳隊隊長だったら、農夫ぐらいやれよって。まだぬるいわって。思ったよね、絶対あれ見たときに。
村人とかだいぶ殺した。
皆殺しでしょ、剣王軍。ほぼ。
剣王親衛隊ってあれですもん、最初出てきた時ってあの、時を殺しにターバンの奴らがね、4人やってきましたよね。
怖って。で、足、気持ちよくけって。足が反対に、まあ、グギやコピーとか言って。気持ちいいって。北斗友情はがんけん
ライガ・フーガをなんか、なぶり殺しにしましたよね。
あれはひどかったな。
剣王親衛隊って。ああいう奴らの仲間でしょ、親衛隊って。
そう。
いや、よかよならターバンとか巻いてたんでしょ。
いや、巻いてたな、絶対、あいつも。しかもめっちゃ、なんか、ホモっぽく書いてさ。
いや、でもね、ちゃんとあの、ラオウ編のラストで、ラスト近くのところで、あの、ラオウ軍の兵たちが、武器を焼いているみたいな、
うん。
ありましたもんね。愛を知ったんだわって。
やめえや。
あの、モ
ヒカン。ジョショって。ジョショって。
モヒカンたちが。
すみませんって。グーって、剣カンカンカン。
ね、なんか家族のもとに急に帰ってましたね。グーって抱きしめてましたよね、剣が。
お前ら全員死刑だ、ほんとに。死刑。
でもあの後に高血農場に入れられるなんて思わなかったですよね。
入れられて当然でしょ。
あ、
何をぬるいこと言ってんだってなるわ。
ああ、なるほど、ね。
高血かわいそうだわ。
でもあいつ今で言うなんか IT 長者みたいな感じだからムカつくじゃないですか。
まあムカついたけど。
死ねえって思ったけどほんまに死んだ。
うん。いや、絶対死ぬって思ってた。
あ、そう。
絶対、120% こいつは死ぬなって思う。
なんかあの荷物ボンって受け取って体重がみたいな下から針が出て、うん、自分の罠でなくなりましたよ。
絶対死ぬって北斗の拳って出てくるよね。あ、こいつ絶対死ぬなっていうキャラ。
ああ。
ていうか 120% 死ぬ
っていうか生き残るキャラの方が少ないじゃないですか、なんか。
ほんとな。大会死ぬもん。だってレイでさ、死ぬもんな。
うん、そうそうそうそうそうそう。それ考えたら、あの、ねえ、なんと、総王権の片っぽのやつが生き残ったん、衝撃的ですよね。
なんと総王権ってあれ？あの、二人とも生き埋めになってたアインが探して
た。そうそうそうそうそうそう、あの、コンクリーンに固まられてた
あの人。あの、一万一回とか言って
か、そうそうそうそうそうそうそう。
兄貴みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あいつの片っぽは何回生き残りましたよね。
じゃあ、アイン行かせてくれよ。
衝撃ですよね。あんだけ皆殺しの中でいかにも亡くなりそうなやつやのに。
やるじゃないって俺も言いたいのに。ニコッと。
うん。
あれはいいよね。
はい。
未だにみんな使うぐらいいいわ。
うんうんうん、というわけで、あの、今年もモテラジ、美味しんぼ。
よろしく、美味しんぼ。
さよなら。
今年も。さよなら。